さて、先ほどから左側の総資産に注目しなさい。左側に現預金があり、受け取り手形があり、売掛金があり、他の資産がある。これを削りなさいね。土地を削りなさい。建物、機械、設備、投資、有価証券なんてあんまり持ったらダメですよ。まして長期に子会社に貸し付けたり、資本を持ったり、持ちすぎてはダメですよ。資産さえ削れば、それでいいんかと。利益出てくるんかと。こうおっしゃる方が多いんです。そうですよ。私は、利益が出るかどうかよりも、お金が残りますよと。こう言ってるわけですね。損益計算書っていうのは、まあ言い方悪いですけども、税務署が考えた算式方法じゃないでしょうかね。私は常に、収入から、支出が、そして収支残高、この残高がたくさん残ったらいいと思っておるんです。もちろん私は収入なんてどうでも言っておりません。一生懸命やって収入を得るように考えましょう。しかし得た収入からできるだけ少ない支出をしていきたいと思うんです。まず収入から原価というものが出ていくわけです。どんな経営者でもできるだけ少ない原価を使って売り上げを上げたい、こうお考えです。しかしね、皆さん、一つのものを仕入れて、100円のものを仕入れて、これを120円という値段をつけて、20円の儲けがあると思って値付けをして売り出すわけですね。2割弱の利益率があるとこもって商売するわけですけど、実際1ヶ月商売してみて、思ったように粗利益が取れてますか？取れてませんよ。なんで取れてないんですか？棚押し資産という在庫、これが汚れた、潰れた、ひっくり返った、まあ捨ててもいいや、こういうロスは棚卸資産が多すぎるから発生するんですよ。販売一般管理費という損益計算書には計算項目ございますが、一番大きいのは人件費です。私は昔から受け取り手形のために管理をし、売掛金回収のために事務員を雇い、棚卸資産の仕入れ、在庫、貯蔵、これのために人を雇う。なんといつも無駄なことをしてるんだ。キャッシュで回収したり、先にもらってたら、こんな売掛金勘定の管理なんかする必要はないんです。今日仕入れたものが夜には全部なくなってたら、人手もかからない。地代家賃もいらない。ね、シンプルなんです。人が多ければ多いほど、事務所のスペース、水道光熱費、文具事務費、通信費、多くの経費が、支出がいるんですよ。まして親、土地、建物、機械、これがたくさんございますと、修繕費、保守費、メンテナンス費、そして土地や建物は租税効果、固定資産税がいるんですよね。そして、この販売一般管理だけが支出が入ったらそうじゃございません。支払い金利、左側の資産が多ければ多いほど、右側に長期借入れ金、短期借入れ金、受け取り手形をもらえば、手形割引料、ね、在庫多ければ在庫の調達するために、借入金も起こるじゃないですか。そしてそれだけで済むか言ったら、そうじゃございません。借入金の返済資金もいるんですよね。これは損金に落ちませんから、経費に出ておりませんけど、待ったなしで銀行から借りれば返さなきゃならない。損益計算書、いつも皆さん見ておられるわけですけども、資産が増えれば 必ず損益計算書の経費が発生していく。これを感じ取っていただきたいんです。ですから私は、収支の残が残る。毎月ご商売なさり、一年間ご商売なさって、使える金を残す。これを昔から私はキャッシュフローと言ってるんです。営業利益高、経常利益高、税引き前利益高、その高が現金として増えればいいですけど、増えていないじゃないですか。